菅津さん。
はい。
僕は、トウモロコシの会会長の、次割れてんな、ごめん。マイクゲインを上げたら、いきなり割れちゃった。トウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけど、マイクのテスト中です。あなたは？
おはようございます。菅津です。
あれ？肩書き、何の菅津なんですか？何の菅津か、菅津だけじゃわかんねえんだよな。佐藤斎藤馬のクソっつってな。何の佐藤で、
昔もありました
ね、何の斎藤かっていうことを言ってくんねえと、わかんねえんだな。
はい。映像をね。
うん。
メガネ、矯正、欠損、その他、いろいろね。最近はね、虫歯とかも撮ってます。菅津です。
虫歯。虫歯。それはあれか、デンタル組合とかの依頼で、よくほら、こうなると虫歯になっちゃいますよっていう教育ビデオみたいなものを撮ってるってことですか？
うん。そうではなくて、虫歯を性的な目で見るためにのビデオ。
そんな人はいません。
と思うでしょう、うん、僕も好きなんですよ。
いや、ちょっと待ってくれよ。え？もう、ズームですら、もう、くっさい匂いが、プンプン匂ってくるんだけど、スピーカーから。
はい。
もう、すごい、特級呪霊じゃないですか。
どういうことですか？
いやいや、もう、特級呪霊ですよ。
なんか、モンスターハンターみたいな言葉？なんか、GQ みたいな。
呪術廻戦です
ね。ああ。それ、褒めてくれて。
一級呪術師しか払えないやつですよ。うん、特級呪霊ですよ。
虫歯大好き、
菅津。怖。虫歯大好きで、血便映像作家ね。
はい、そうです。
変態、切れ字、血便虫歯大好き映像作家。
血便やめてください
よ。もう数え悪魔んじゃないですか。血便は治ったんですか？
いや、1分その話していい？
はい。その後虫歯の話も終わり。
虫歯の話も終わり。
はい。
いや、前回、実はね、まだあれね、結果待ちだったんですよ。
あ、そうなの？だってもう、大丈夫だったみたいな、大腸がんかなと思ったら大丈夫だったって話だったじゃん。
だからポリープを取りました。
はい、で、自で、あと自でしたっていう。う
ん、そう。ただ、一応もう一回、ちょっと、検査しましょうって、言われてたな、あの時に。
うん。
で、まあ大丈夫に決まってると思って、
うん。
言ってたんだけど、うん、大丈夫だった。
もうエイプリルフール過ぎてますよ。
いや、大丈夫です、はい。なんかね、ただ大腸がんって、10年かけてがんになるんだって。
うん、そうそうそう。だ毎年検査してれば、まあ、ある程度大丈夫ってはよく言いますよね。
そう、だから、でね、確かに僕のやつも、
うん、
これ、このまま放っといたら、
うんうん、
まあ、今の大きさだと5年後とかには、がんになるんですかね、うん、みたいな。だから、今回それを全部取ったから、うん、10年後にまた受ければいいですよって言われました。うん、毎年受けろとは言われなかった。
うん、毎年ってごめん、だから、鮮血便検査とかね。
うん
うんこ取るやつとか、私もやってますよ。てか、ま、今年からやり始めました。40になる。40になると、ほぼタダで受けられるんで。
うん。
新宿区とかはね。
あ、そうなんだ、ね。うん、
600円で受けられる。
39
歳までダメ。40からは。はい、でも40代以降じゃないと、まあ、普通はあんまりね、大腸がんならないって言いますからね。
そう、だからね、もう今、会長でございます。
はい。二つの意味でね。
うん。
会長の。これ大丈夫ですか？昼のラジオでも、昼の本当のラジオね、AM とかの。うん、でも、今日日こんなつまんない会話してないと思いますよ。大沢優里さんとかでももっとキレッキレだと思いますよ。
いや、でもね、一周回って最近ね、伊集院さんがそういう感じで言いそうね。
あ、もう、それは、どっちの方で？昼の方で、深夜の方で。
いや、昼の方で言いそうだよね。
そう。まあね、多分使い分けが激しそうだからね。
うん。で、それを深夜に自分で自虐ネタにする
みたいな。あ、わざと前振りみたいな。
うん、そうそう、そんな感じはするよね。まあ、いいんですよ、そんなね。僕の血便事情は全然いいんですけど。
はい。
はい。そんなです。
よかったじゃないですか。
はい、よかったです。
はい。すごい言いたいことがあるっつってそれだったんだ。あの、自分からはいって手を挙げといて。ちょっとね、まあ、これからもね、腸の話は、折に触れてしていくかもしれませんけども。
はい。
はい。
便の話は、
ね。うん。そっちはないんだ。血便系は。映像としては。スガツフィルムには。
あ、まあ、壊れれば、やりますけど、
ね。やぶさかではないという。
やぶさかではない。
壊れればっていうのは、どっちが、モデルさんの方から、それとも、顧客の方から。
もう、あ、でもね、基本的に僕ね、自分が好きなものを、好きなフェチのものしか、取らないんですよね。
うん。
うん。だから、例えば僕こうやって日常で生きてて、
うん、
あ、このシチュエーション、この作品ってないし、絶対出したらそこそこ需要があるのになって思うのって結構あるんですよ。
うん、まあね。うん、
だけど、僕がそんなに好きじゃないから、
うんうん、
まあ他の誰かがやるんだろうなって思って、
うん、
正解してるものみたいな結構あるけど。
はいはいはい。
うん。血便やってもいいかもしれないですね。嫌いじゃないです。
そう。そう、まあそうだと思って。だんだんもうコンプレックスはないですから、ね、コンプレックスないっていうかその乗り越えましたからね、血便は。
そうです、そうです、そうです。はい、いつかその血便娘みたいな作品も作るかもしれません。
はい、期待してまーす。じゃあ、最近の近況報告聞いていいですか。
はい。
はい、
あ、そんなで。
そっかそっか。ね、近況、まあ、どうすかね。最近の流れで言うと、永瀬くん引退とかね。
あ。
永瀬くんってだって、スガッツさん友達じゃないですか。
そうですよ。
ね、東京の永瀬くん。
うん。
まあ、俺の家の話見てないって言ったけど。
見てないけど、
うん、
教習所でずっと一緒でしたから
ね。ずっとね、同じ釜の飯を食った、ちくまの友ですからね。
それこそ、ま、一緒にトイレに行った中ですからね。
タツレーションしてね。
うん。
長チンを見た。
そう。
中ですね。長瀬くんの。うん。
長瀬くんがトイレに行ったのを見計らって、一緒に、で、トイレで話しかけるっていう、そういうとすごい嫌な大学生だよね。ね、嫌ですか。
嫌なせ
長瀬。長瀬さんですか、
ね、どうですけど、はい。こんな感じですか。
あ、でもね、そんな感じでめちゃめちゃいい人、
う
ん。
どうです、うん、で、そっちはそれで終わったんですか、会話は。
で、なんか逆に普通に返されると、こっちも、お願いします。み
たいな。すいません、ありがとうございます。あ、学校へ行こう。学校行こうだったっけ？
学校へ行こうは V6。
V6 だね。
うん、はい。当時はね、そんなに売れてなかった。
鉄腕ダッシュとかもなかったか。
なかった。
うん。
で、前、そのラジオで言ったかわかんないけど、
うん、
同じ時期に近畿キッズの人が聞いたんですよ。
え、教習所に。
うん、そうそう、教習所に。
ああ、言ってたね。近畿キッズの人って二人しかいないんだから、どっちか覚えてたの？
いや、ね、多分、つよしさんの方かな。
はい。つよしさんの方ね。はい。
そっちの近畿キッズの方が。
銀道じゃない方ね。
うん。
はい。
エンドリキリの方ですよ。
ごめん、わかんない。すいません、わかんないです。
そういう名前で、つよしさんが活動してたんですけど、はいはい、で、で、近畿の方がめちゃめちゃ当時売れてたから、近畿の人は個別にマンツーマンで授業というか講義を受けてたんです
よ。ああ、まあしょうがないね。
うん。だけど、はい、永瀬さんは僕たちに混じってやってたみたいですよ。
ああ、まあ、永瀬くんっぽい好感の持てるエピソードですけど、単純に売れてなかったからってことですよね。
まあ多分それもあるんじゃないですかね。
はい、いやでも、そんな悪いですから、自分はみんなと一緒に車運転勉強したいっすって言ったんじゃない？
なんかそんな感じするよな。
日の丸自動車学校でしょ？ 違うの
大崎にある。
ああ、それ。え、日の丸は、あそこ大崎にもあるか。普通さ、
KM って何ですか
?KM はタクシーのね。それが日の丸だよね、確かね。あれ違う違う、日の丸。違う、日の丸は日の丸でしょ、だから。運用
で。KM っていうロゴ、大崎、品川の大崎にある自動車教習所。
うん。でもなんか、目黒にある日の丸が芸能人がよく行くっていう、なんかよく聞きますよね。
目黒はあれですもんね、あの、ほら、
うん、
あの、女子校とかもさ、芸能家があるとかあるもんね。
うん、あの、だから、目黒とか恵比寿の間から線路沿いに見えますよね。
あ、そうなんだ。
でっかい赤い玉のついてる。
うん、だからまあ、僕が行ってたのは、そこの大崎。
はい。KM、あれ大崎の、あ、ん ?KM、KM、やっぱり KM 自動車教習所。で、かつて大崎であったけど、今は埼玉の方なのかな。
あ、そうなんだ。
もうないみたいですね。
菅
さんが青春のすべてをかけた、ぶちまけたね、長瀬くんと、強しとともに駆け抜けたあの学校はもうない、寂しいですね。
あ、そうなんだ、
まあ、大崎から移転したっぽいですね。
坂道発進でぶつけたりしてましたよ、
長瀬くんに。
違います、違います。あの車をねぶつけたりとかね、うん、しました
よね、うん、日の丸自動車学校はやっぱりあの KM ではないですね。
あ、違うんだ、
うん、でしかも赤いでっかい玉って言ったけど、
今日の丸で、
うん、だけどそれが今白い玉になってオリンピックのロゴがついてる。今見たら怖、完全にもうだって吉本と一緒で国の出先機関じゃないですか、
ああ
これ。
そうだね、
うん、
オリンピックもねどうなるんですかね、本当ね。
いや本当ね、こういうことだからいかんですよね、キミコさんとかもね、ちゃんと使わないし。
ねえ。
うん。
ねえ。
いかんす。
でも、あの、オリンピックで、いいことっていうのは、
うん、
軽自動車が今、オリンピックナンバーにすると、
うん、
白いナンバーになるんですよ。軽自動車って黄色じゃないですか。
ああ、菅さん、最近車のこと調べてますもんね。
車、うん、生まれて初めてね、カープレイマガジンみたいなやつ買いました。
いいですね、儲かってて。車、税金対策ですか、税金対策で車。
そうそうそう、
税理士にどうせこれ国に取られるんだから、車か船買った方がいいですよって。
違います。
菅さん、これクルーザーか、まあ、あとはまあマンション買った方がいいんじゃないですかって税理士さんに言われてるんでしょ、ご月の。
言われてないですけど。
九条の滞在に出てくるような税理士から。
うん、だから、うん、そう。まあいいや、で、うん、そのさ、カーなんとかみたいな雑誌あるじゃん、コンビニにある。
はいはい。
あれの読者投稿コーナーやばいね。
ほう。なんか別に、うん、だってヤンキーとかじゃないでしょ。まあ私がちょっと想像するのは昔のね、ヤンシャとかやってるようなビップカーとか、
うん、
載せてるような雑誌の投稿欄とかは面白そうだなと思いますけども、普通の車好きぐらいでしょ。
そうなんですけど、
うん、
イラストコーナーがあるんだ。
今時。
うん、おはがき。
おはがきのイラストね。
それの微妙な下手さと。
三峰徹先生もやっぱり投稿してるんですかね。
いや、なんかね、もっと若干ちょっとね、パラノイアチックだね。
ああ、三峰先生はなんか人の良さがにじみ出てますもんね。
でしょ、ね、そうじゃなくて。
うん、
なんか車のイラストだけ妙に細かくて、
はい、
でなんか
人はなんかボワボワっとしてるような、
うん、だけど女の人のお尻の部分だけ妙にできる細かくて、ちょっと
なんかもう湾岸ミッドナイトじゃないですか。
あ、
イニシャル D とか今パッとでねね、あの人はそうですよね。
ああ。そうで、
目が死んでるのに車と細かいし、女の人のお尻もなんかちょっと細かいよね、確かにね。そう、だって女性野球漫画、何を土地狂ったか、うん、女性野球漫画書いてましたもんね。
あ、そうなの。
一時期、すごい変な形で終わりましたけどね。
まあまあ終わるだろうな、はい、
それは。茂野秀一先生ですね。
ああ、そうそうそう、はい、そうね。そうだね。まあそのね、なんか、普段買わない雑誌の投稿コーナー面白いな、ね、見てるんですけど。
はい。
え、というかさ、永瀬さん、ちょっと話も聞いて
ますけど、
永瀬さんって何引退ってどういうこと？この、ジャニーズを退所しただけって。
いやいや、芸能界引退らしいね。
そうでしょ。
全然連絡来てないですか、菅田さんには。
来てないし。
白状ですね、なんか、ね、メール一言ぐらいはね。
え、もう全く出ないの？
いや、もうごめん、俺もよく知らないんだけど、うん、まあ、って言ってるよね、芸能界引退だって。
それはもったいないよね。
まあ、だから、特許は、ガンガン、ね、ガンガンって二人目ですよね。
うん。
うん。
永瀬さんはね、多分本当にいい人ですもんね。
うん、だって、チンコでかかったでしょ。
チンコでかかったし。
長かった、長チンだったでしょ。
うん。あと、あれですよね、昔なんかさ、インスタグラムかなんかの裏垢が発見されたんですよ、永
瀬さん。え？やばいじゃん、それ。どんだけ遊びまくってる。
そう思うじゃん。
もう乱行乱行、雨乱行って感じですよね。
そしたら、バイクとかの写真しかないんですよ。
表垢でやれよ。
めっちゃいい人っぽいと思って。
なんでジーンズとバイクとか好きなんだっけ？なんかそんな。
そうなん
だ。あれですよね。
そうだから、なんかそういうね、なんかエンジン部分の車の。
はいはい。
なんかそういうのばっかすげえ上げてて、ね、めちゃめちゃいい人そうだなと思ったんですけど。うん、いや、もったいないね。なんか、いい役いっぱいやってんのよね。
ねえ、それ分、クドカンのお気に入りだしね。
ああ、そうね。
うん。
まあ、もう、お金とかでやってるわけじゃないだろうしね。
うん。で、そういう意味ではこのラジオ対象いいんじゃないの？お金でやってるわけじゃないじゃん。YouTube とか出ないでしょ、どうせ。YouTube にさ、カジサックが出てくださいよとか言っても出ないでしょ、永瀬くん。
ああ、そうだね。
一般人枠で、うん、一般人枠で出てくださいよって。
うん。
カジサックが言ってきてもさ。
まあ出ないだろうな。
うん。でもほら、その点このラジオはお金のためにやってるわけじゃないじゃん。
うん。
あの、世の中を良くするためだけにやってるじゃん。
出てくれる可能性あります
ね。ね、そう。カジサックよりは出てくれるんじゃないの、でも。おいっすよ。あ、KM の、あ、大田くん、覚えてますよ。マジで覚えてるかもしれないよ。
え、でも、覚えてたとしても、それって、売れなかった頃の嫌なエピソードとして語られる類のもの
だよ。でも、だって車とか好きでしょ？だって。バイクの免許とか取りに来たわけでしょ？
うん。
で、バイクめちゃめちゃ好きなわけでしょ？
うん。
それは、大切な思い出の一つじゃん。自動車教習所時代なんて。
うん。そうね。
ちょっと KM 自動車について語るラジオとかやりましょうか。永瀬くん呼んでね。
そう、おびき寄せ。
お金のためじゃないですよ。全然お金のためじゃなくて、ね。
まあまあ、でも本当残念ですよ、ね、
うん。
幸せになってください。
はい。本当にね。でもそういえば、有吉弘行さんも。
ああ。
結婚しましたね。
初音ミクみたいな人でしょ。
まあ、確かにね。それ、うん、確かに、それって結構言われてんのかな。一文字違いですもんね。夏目ミク。
あの、ショートカットの人だよね。
そうそうそう。最近そんなショートじゃなくなったよね。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか、昨日、やっぱし、うちのが、
はい。
あ、結婚するんだ、みたいなこと言ってましたけどね。
結構前から言われてましたよね。
なんか昔から仲が良くて、
うん。だ恋愛関係だっていうのはずーっと言われてたよね。
へぇ、
言われたんですよ。で、5年前とか、うん、トースポかなんか、すっぱ抜いたよね。
うん、そうなんだ。
うん。で、めちゃめちゃ否定してましたけどね、その時は。なんか、ツイッターとかでも、ほら、有吉さんとか、ツイッターが一番、日本、もう2位なのか。前澤さんが今1位だから。でもずっと1位だったじゃないですか。
うん、え、そうなの？
うん。
うん。
レディーガガより多いっていう、フォロワー数。
え、そんな面白いこと書いてるの？
わかんない。まあ、あの、ツイッターの方はチェックしないんで。でもまあ、その時も、その、熱愛報道があった時も、狐につままれた後はこういうことを言うのか、てんてんてんとか。
うん。ああ、なるほど。
まあ一番マジテンションの否定じゃん。
うん。
あの、はぐらかすわけでもなく。
うん。
あ、これは本当に付き合ってないんだろうなっていう。 感じで、うん、でもラジオその時のラジオも、うん、なんか何であんな報道が出たのか本当わかんないって言ってたんで、
うん、
めちゃめちゃ嘘うまいね。一番これ違うな、ね、あそう確かに、あじゃあ嘘ついてないなっていうノリ、マジでこの疑り深い嘘つき大好きな俺が完全に騙されましたからね。あこれは嘘ついてない人のトーンだなって、
うんうんうん、
か最近付き合ったからよね。
だから僕はね今そう思ったよ。
はいはいはいはい、その後にね、
そう、うん、そういう報道をされて、
うんうん、
もうなんか俺たちこうなってんだってさみたいな感じからの、
うんうん、
ちょっと本当に付き合ったらこれ面白くないみたいなこと言って、
うん、
付き合う、
まあ、ちょっと甘酸っぱいですね、
うん、
ちょっと、うん、その、うん、わかります、そのキュンキュン感わかりますよ絶対。あのね、俺がここ1年ぐらいずっと想像してるんですけども、あのちょっと、まあ、仮に気持ち悪く聞こえたらすいませんね、あの本当は気持ち悪い担当じゃないんで、私はね、菅田さんがそっち担当なんですけど、役割がちょっとずれちゃうんですけど、ここ1年ぐらい多分大学生とかが、
うん、
高校生じゃなくて大学生だな、でどっちも初めて恋愛、付き合う人と付き合うみたいな男女、まあ男と女女でもいいんですけど、人たちが初めてキスした後、夜の公園とかで、あなんかこれ濃厚接触になっちゃったねって絶対言うと思うんですよ。絶対言ってそうじゃない、
まあまあ、うんうん、あの
大学生で初めて付き合うぐらいの二人だね。
はい、
まあ、あの遊び慣れてる人はそんなこと言わないね。
うん、うん、そうね、
それのノリと同じものを感じました今私は、その菅さんの想像にあの報道、トースポーかなんかで、スポーツ新聞で報道されて、え、これなんかゴシップが本当になっちゃったねっていう、
ああありそうだね、うん、ちょっと気持ち悪かったですよ
絶対でも言ってるでしょ、俺はナメクジの気持ちはわかるんだから、
うん、
ね、
いやいや言ってます、言ってますよ、これは、
はい、めっちゃ工事してる、これすごいうるさくない、これやばいな、ちょっとうるさすぎんな、これ、まあいっか、しょうがない、
壊してるんですか、
そうそうそう、
すごいすごい、
よりによって、いやいつもはこんなうるさくないんですけど、改装してんだけどね、まあいいや、まあ多分ねこの部屋の壁をやってると思う、
なるほどね、
ああこれはちょっとうるさすぎますね、ちょっとまあいいや、まあずっと続くような部屋を移動するかもしれないですけど、まあまあ、でも本当に、羨ましいっちゃ羨ましいですね。
そうですね。
ね、ナメクジの気持ちがわかる私としては、もうナメクジではないっていう。いやいや、でもそういう感じじゃないですか。山ちゃんの時もそうだしね。
ああ。
ナメクジのふりをして、まあ、有吉さんの場合はそんなにナメクジの持てないふりとかしてないですけど。
まあ、恋愛に興味ないよ的な感じだったよね。
そうですね、
うんうん、
で夏目ミクさんとも嘘じゃないとしたらね、うん、
そうだね、
あの菅田さんの想定通りだとすれば嘘じゃないもんね、
うん、
うん、
でもさ、なんかさ、それこそほら過去にさ、
はい、
なんかちょっと言葉を選んでいいけど、
はい、
なんかお子さんができたことがあったみたいな、
ああの二人で、
うん、
あ、
うん、こうなんかで、ちょっと、なんか、ダメにしたみたいなさ。
ああ。
なんかそういう。
キャリアがあるからっていう。
ネットで見たのかな、そ
ういうこと。
そんなこともね、
うんうん、
聞いたけど、もし、だからそっから本当に続いてるんであればさ。
うん。
なんか、またそこにも何かっていうね。いい話
っていう。まあいい話というか、もう、浮ついた関係ではない。っていう。
そうそうそう。
そういうことですよね。
ね。うん。
なるほどね。いや、まあ、メンヘラ要素がないね。ちょっと。永瀬くんにしろ、有吉さんにしろ。
ない、ない、全然ないね。
最近やっぱちょっと世界が大変すぎてメンヘラ要素のあるところがニュースがないからな。だからアウンサンスーチーさんとかは多少メンヘラ要素あるけど、それどころじゃないからね。ちょっとそんなレベルの話じゃないからね。
そうね、
うん、ミャンマーはね、
うん、ミャンマー、
はい、
大変じゃない。
ちょっとやばすぎますよね、ちょっとね、この状況ね。はい、
この前ね行って止めてきたっていう人に会いました。
まあその警察が実弾とか撃ってるのをちょっとやめましょうっていう、あれでも入れんだっけ、活動家の人。コロナだし、今。
うん。もちろん、銃弾もその人も受けてるんですよ。
マジです？日本人ですか？
日本人です。
じゃあ、それ報道した方がいいじゃないですか。報道してる？
受けて、
うん。
うん。
報道してんの？
報道管制は、その人の担当なんです。報道管制を引いて、報道をしないようにする担当。
あ、じゃあそれはわざと、メディアには伝えてないってことね。
うん。なんでかって言ったら、うん、大混乱になる。
でも伝えた方がいいでしょ。それ、まあ、自分が撃たれたっていう。
あ、でもそれはもう念能力で直すんで。
ん？
うん。
うん。
あと、
ちょっと待って。え？
うん。
念能力って、まあ、俺とかが使えるやつだよね。
うん、まあ、超能力
。俺は最近、領域展開にしたんですけどね、能力から。モノマネをするっていう能力ね。
うん。
はい。モノマネを当てないと死んじゃうっていう相手がね。
だからまあそういう。
同じ。あ。
呪術廻戦的な感じで。
はいはい。
念能力でその、傷も消してるし。
はいはい。
まあ、ね、あとまあ、これちょっとラジオで言っちゃいけないと思うんだけど、
はい、
もう新潟ってもうすでに核が落ちてるんですよ。
核爆弾。
核爆弾落ちてます。
いや、最近行ったよ、俺、新潟。
うん。
うん。なんか、まあ、最近でも1年ぐらい前だけど。
ん？もう新潟はないんですよ。
え、ちょっと待って、でも、テレビでも映ってますよね。
多分それはその人が何か報道、コンピューターの中に入り込めるんで。
念能力で？
念能力で。まあ、ただ、一番、やったらね、まあ、それすると疲れちゃうから、うん、普段コンピューター入ってやることは、だいたいこう、信号機を変える。自分が進んでる方向で赤になっちゃうと、あ、もうちょっともうめんどくさいなと思って、すぐに青にパッと変える。です。
で、オールグリーンにするっていう。
そう。
いや、まあ、それはまあ確かに、その能力使いたいなって思うこと、特に車運転してるとよくあるんですけど。
うん。
まあ、それ、を使えるんだったら、新潟の真実を明かしてくれた方がいいんじゃないですか。あ、ね、でも報道管制は、だから、その人が、世界規模で報道をコントロールしてるってことね。
そう。
で、私が、1年ぐらい前に行った新潟も、あれは、念能力で作った街みたいなものなんですかね。
そう。きっとね、疲れてたと思う、その時。その、会長に、新潟を見せる能力。
うん、俺一人だけのために。街1個分っていうか、まあ、地域1個分だから、相当な、パワーですよね。
そう。
それは。
そうなの。いや、まあでも、うん、もうその人は何て言っても、
うん、
能力者の中でも、
うん、
もう最高位のクラスにいる人だから。
あ、そうかそうか。もうだから、ハンターハンターじゃなくて、ゲットバッカーズとかの方だ。
ゲットバッカーズってマガジンかな。
マガジンのね。あれはちょっとね、能力の規模がでかすぎて、よく意味が分からなくなってるっていう。
ああ。
大体だから、2ちゃん、5ちゃんの強さ考察する、あらゆる作品の強さ考察でやると、
うん、
孫悟空とか、ね、ドラゴンボールの孫悟空とか全然下の方なんですよ。
ああ。
とりあえず、世界改変能力とか、多次元把握能力とか、うん、時間操作能力 とか持ってないと全然 A ランクいけないんで、はい、僕は多分 B ランクとかそういう感じで、
うん、
それで S ランク SS ランクとかになるとまた SF のハード SF の登場人物とかね、
うん、
多次元をこう改変するやつとか、はい、アメコミとかのね、
うん、
でその中でもやっぱり一番強いのはゲットバッカーズの人たちだから。
ゲットバッカーズって結構マイナーじゃない？
結構、いやいや、だよ。いや、天下の週刊少年マガジンですよ。
そう、だから、
ね。でもそれレベルってことですよね。
そうなんですよ。
赤石だったっけ？赤い屍。ごめんなさい、俺実は読んでないんでよくわかんないんですけど、強さ考察すれですら読んでないんで。あの強さ考察すれの情報なんですけど、赤石なんとかレベルですよね。
あ、そういう感じ
だ、はい。
で、そういう人とね、この前知り合ったんです
よ。はいはい。
うん。だからね、ちょっと久々来たなと思って。
久々、気違いが来たなって。
まあ何で知り合ったかはちょっとね、言えないんですけど。
いや、まあわかりました。はい。
うん。まあ、あのね、うん、まあ年齢とかいいのかな言っても、まあ20代、全然若いです。
はい。
で、まあなんかお話ししてたの。
うん。
女性ね。うん。お話ししてたら、まず最初、ちょっとね、僕の、こう、人の目を見て話すじゃん。
うん。
あの話してる時って。ちょっと僕の目から違うとこ見てるの。
うん。
うん。で、ちょっとそれでそこの目線に向かって、手をね、こう、そいそいと、ちょっと横に、ちょっと別のとこに、行けみたいな感じの、
うん、
ジェスチャーをするから、でそれがね、なんかね、何回もそれをするからちょっと気になって、どうしたんですかみたいな話をしたのね、
うん、
うん、そしたらいきなり、あの式神がいるので、ちょっとあの見えちゃったら悪いなと思って、今どいてもらってます。
あ、払ったんじゃなくて、
うん、
自分の式神が、スガッツアイ、あ、だから、スガッツさんのね、スガッツアイっていう、口を閉じてる女の子が強制してるかとか、あの、メガネをしている人の目の悪さ、うん、視力何、いくつかを、どんな人混みで遠くからでも見分けられるっていう、あの、ほら、今、中国が開発してるあの、
うん、
あの、全、国全土をやる監視カメラみたいな。
うん、
この
くだりめんどくさい。
ワイルドスピードで言えばゴッドアイみたいなね。ワイルドスピードに出てくるゴッドアイっていうすごいシステムね。
うんうんうん、
と同じ能力者じゃないですか。
そう、だから。
さその異能力を、異能の持ち主ですよね、それはね。
うん。
だからそれを見抜いて、あ、これちょっと、目に見える系の異能者だから、
うん。
式神どかしてあげた方がいいかなって思ったのかな。びっくりするから、多分すごいグロテスクな式神なんでしょ、こう。
そうそう、それは言った。あのね、きっとびっくりしちゃうから、
はい、
ちょっとどけましたって言って。
ぐっちゃ、もうぐっちゃーとか、なんかもう。
違います。式神は何って聞いたら、
はい、
あ、私のはね、猫なんです。
あ、かわいいじゃん。
うん。うん、で、そう、僕も全く同じリアクションで、うん、あ、かわいいですよね。
うん。
で、それって逆にあの僕とかに式神とかちょっと分けてもらったりとかできるんですかって聞いたの。
はい。
うん。ああ、全然できます、できます。で、あの僕はウサギが好きなんで。
うん。
え、じゃあウサギの式神とか、ちょっと僕守ってくれるんだったら、ちょっと車も欲しいし、なんかいい幸運を宿ってくる。
はい、はいはい。
運んでくる式神に、僕につけてください。はい、言ったのね。したら、で、ウサギがいいですって言ったら、
うん、
途端に嫌な顔になって。
え、
うん、めんどくさ、ウサギとか、みたいな感じになったんですよ。
あ、やっぱりごめんなさい、素人だからよくわかるんですけど、ウサギの式神は、相当、あ、出たそんな要求してきたこいつみたいなリアクションなんですかね、うん、プロにとっては。
そうで、え、ウサギなんかちょっと問題あるみたいな。
うん、
もう、大国主の見事にお伺い立てないと、もう稲葉の不思議ウサギと勘違いしたら大変なことになるじゃないですか。
ああ、確かに。 そうですよね。あの稲葉の白ウサギね、大国主の御事を助けた、あ、に助けてもらったね。
そういう要求やめてもらいますもん。大国主めんどくさいから、みたいな感じ
で。確かに確かに、そう、大国主一番、ね、たたり神の中で最強かもしれないですもんね。
あ、すごい、そうなの。いや、そこら辺はちょっと、うん。
現、なんだよ、伊勢とか、今の天皇、天孫降臨したね、うん、天津神の人たちに滅ぼされた出雲の神様じゃないですかって。
いや、でね、まあ、そういうことを言い出したから。
大国主はめんどくさいから、で、うさぎだとめんどくさい。うん、
そうだ、稲葉の白うさぎと混同されちゃうと、大国主も怒るから、って言い出したのね。
そこは見分けつけらんないんだ。そんな強大な神様とかでも。
うん、で、そこら辺で、うん、まあ、ちょっとあれあれってやっぱ思うじゃない、正直。
あ、もうそこ、ごめん。正直、その前の時点であれあれって思ってなかったんですよ。あれ、まあ、そこでようやくあれおかしいぞ、うん、みたいな。
ほら、綺麗な人だしさ、別に普通に受け答えもできる人だから、はい、うん。まあそこら辺でちょっとって思ったんだけど、うん、で、その前段階で、その人、僕、その日に初対面だったから、
うん、
ね、なんかこう世間話としてお仕事とかそういうの何してるんですかみたいな話をしてた。
うんうん、
したら、仕事は、僕に最初言ってたのは、
うん、
まあ、いいか、エヴァンゲリオンの、新世紀エヴァンゲリオンの、色の指定をしてる仕事、
はい
は
い。スタジオカラーズのカラーを指定してる。
うん、あ、そうそう、だからカラーに所属してて、
はいはい、
で、その色、色の指定、
うん、
特に私がやってるのは、LCL の赤の色。これは全部私が指定してて、
はい、
で、スタッフロールにもあるんですって。そういうふうに言ってたのね。
ごめん、それって、アニメーターの技術職における、うん、まあ、色彩設計とか色指定とかってあるじゃないですか。
うん、
とは違くて、じゃあ、監修ってことかな。
そこら辺はわかんない。でも。
この LCL ってこの色じゃないから、みたいな。そのなんか、ゴザ雄一先生みたいなさ、なんでいちいち、センシティブなところを、ゴザ先生みたいな監修としてやってんのかな。
そう、だから、そう。で、うん、そう聞いてたから。
ちょっと音鳴りますね。はい。
うん。
こっちのスピーカー上げました。はい。
はい、で、そうだ、一番初めの時にそう聞いてたから、
はい。
まあ、めちゃめちゃ面白いし、すごい仕事だし、うん、確かにエヴァンゲリオン赤が綺麗だったよねって話をしてたわけ。
うん、ちょっとオレンジっぽい赤ね。
うん。
うん、
で、まあそこからその雑談がどんどん転がっていくに従って、さっきのその式神の話になったから、
はい。
うん。で、僕もほら話をさってある程度聞いてたじゃないですか。
うん。
そしたら、多分ちょっとね、僕にその心を開いてくれると思うんだけど、
うん。
実はさっき、エヴァの仕事してるって言ったじゃないですか。
うん。
あれ、ちょっと語弊が悪い方を私ちょっとしちゃってて。
うんうん。
まあ、多分正直に言った方がいいと思うんで話すね。って言い出して。
うんうん。
うん。あれね、全部ね、コンピューター入ってやってると。だから手とか全然私使わないんですよ。
だからプロフェッショナル仕事の流儀に出てきてたあのスタッフの中にはいなかったってことね。実態としてはね。
だね、あれやった次の日かなんかだったのね。
はいはいはい、はい。
そう、だから、そこにじゃあ映ってんじゃないのみたいなこと言ったら、うん、うん、そういうコンピューターに自分が自ら入り込んでやってる。
なんかモーションキャプチャーとかやったじゃん。絵描く前に。うん、
はいはい。
あの時とかに入り込んでたってことね。
だから、じゃあ、コンピューターのもうケーブルを伝って、自分自身が入っちゃうんです、う
ん、はい、あ、ちょっと広角機動体も入ってんだ。その発想の中には。
で、だから、自分は全然手とか足とか、
うん、
そういう物理的なものを使わずに入って、
うん、
で、自分がおかしいと思った赤の色とかを変えたりするんですって。
安野さんに何も言わずに？
で、全く同じことを聞いたんです
よ。いや、マジですか、気になりますよ。
こうやって、色変わったりとか、コンピューターに入り込んで、うん、色を変えたりっていうのは、
うん、
そういう方法で仕事されてるっていうのは、安野さん知ってるわけですかって聞いたのね。 知ってる知ってるって言ってました。
え？で、一応、なんとか、総監督にはチェックしてもらってるってこと？
うん、見たいよ。
で、あ、そう。
うん。
うん、もよ、もよこも了解してんのかな？
それは聞かなかったけど。はい。で、だからね、それでまあ、そういうことを言う人に会って、
うん、
で、まあ、その流れでその最初の話なんだけど、その、国連、の上層部とか、
うん、
あと、都庁の地下に、
うん、
国務機関みたいのがあって、そこにもその人は所属してるんですけど、うん、まあ、そこでそういう世界のいろいろそういう争い事とかを止める仕事をやれ、なんかしてるんだって。
じゃあ早く止めないといけない。でも止まってないし、国連の決議、結局ね、なんなかったし、新潟の核、とかも、うん、それどうなってんのか。だって原発もありますよ。だって大丈夫なのそれ。
あ、原発
は柏崎。
ああ。
うん。
そう、だけど、なんかそういうね、結構だから世の中は隠してることばっかりで、
うん、
で、コロナウイルスもその人が言うのは、
はい
はい、なんかね、神って二つに分かれてるらしいんですよ。
それだから、
二つの。
ホワイトハットとカバーアールとかでしょ。
あ、それは言ってなかったけど。
まあまあ、いろんな言い方ありますけど。
うん、
闇の下等勢力と光の。
その人はね、なんかね、日本の神様、うん、八百万の神と、
うん、
世界の別の、多分キリスト教を中心にする神なのかな。
ああ。
それとに分かれてて、
はい、
で、その日本の神が怒ってるってことは言ってました。コロナウイルスを勝手にこう広め、世界の神が広めちゃったから、
うんうん。
うん、もう今ね、八百万超怒ってるって言ってました。
はい。八百万の人たちが。
うん。
うん。
そう。だから僕もね、あんまそこで変な突っ込み、無粋な突っ込みするのもさ、いけないと思ったんだけど、うん、めちゃめちゃ女神転生法っぽいよね。
言っちゃったか。
そしたら、
はい、
すっごい華麗に聞こえないふりしてました。
4はそういう話なのね。
4はね、本当一神教連合と、はい、なんかどうのこうのみたいな。
はいはい。
やっぱ神同士の戦いだから、
はい、
なんか結構近いんですよね。
うん、
そう。
まあでもそっちも開発に携わってるのかもしれないしね。
だね。
だからそのうまく世の中の真実を面白い形、エンターテイメントにして若者たちに広めるためにって、結構よくある。ね、よくある話じゃないですか、うん、それ。
そう、だからね、そんなで、うん、そんな人に、この春、
うん、
出会いました。
それは、ねえ、まあまあ、なんであったかは聞かないですけど、やっぱ、あれですか、顔つきとかって、
うん。
なんか共通してるところありますよね、そういう人。まあ、特に女の人はね。
それがね、昔このラジオで話した、
うん、
やっぱり僕が、まあ、うちの、お嫁さんによると、お前、ムカつくけど、あの時のラジオが一番面白かったよなって言われる。
今はもうシャバくなっちまったなっていう。
そう、まあ、お前のせいだぞってちょっと思ってるんだけど、
はい、
ね、そのひどい目にあった女性。
はいはいはい。
どことなくね、共通するね、なんていうのかな。タヌキキツネで言ったらキツネっぽい。
はい、はいはい。
感じの顔。
やっぱこう、そうですよね。
うん。
目つきとかそうですよね。
そう。なんかね、ちょっとこう、切れ長なんですよ。
うん。
うん。
ちょっとやっぱ剣がある感じ。
そう、
うん。
で、それが、見ようによっては、その、なんだろう、ちょっとこう、アジアンビューティーっぽく見えるっていう。
山口さよこっぽい。
うん。そうそうそうそうそう。うん、あとなんか、そうね。なんか、だから共通のちょっとしたそういう顔ってある。
いやいや、顔つきに出ますよね。だってこの、うん、精神病で言えば、この病気の人はこういう顔つきってあるし。
うん、ああ。
それこそ、狐つきとか。 でやっぱりそういうところから来てんじゃない、
うん、
なんかほら、うん、話の順序としては狐が頭のいい動物だから人を化かすから、
うん、
狐っていうのは霊的な動物になってだから人間に取り付くんだみたいな話の順序ですけど、狐付きに至っては逆かもね。狐っぽい見た目の顔つきになるからこれ狐がついてんじゃないかっていう話の順序かもね、発想の順序としては。
ですね。いやだからね、僕そのなんか顔つきにいるなっていうのはその帰りの電車の中で、ね、うん、一人で考えてたんだけど、結構ね一番初めに思い出したのは、
はい、
隊長のあのクルリンパの話あるじゃん。
うんうんうんうん、
あれでほら顔が犬みたいにこう伸びるみたいなさ。
はいはいはいはい。
なんかそういう描写あったでしょ。
はい。
なんかねあれをなぜか不思議に思い出したんですよ。
怖。あれはだって、うん、俺の持ってる階段の中で一番多分やばい
やつ
だね。あの女の子ね。
うん
うん。うん、あれは多分一番最強の特級呪霊ですよね多分ね。
そうだから、うん、そのまああのねその彼女が言うにはその元々異能者連のうち、うん、家系なんですって、
うん、
でだけどあの自分の両親も異能者なんだけど、
うん、
その子自身がその、うん、両親の100倍ぐらい能力が強かったから、
うんうんうん、
だから疎まれて両親に、
うん、
で私だから小さい時から虐待を受けてたんですよ。
でも虐待なんてされたって一瞬でこうピンってこう指鳴らすぐらいで殺せんじゃないの？
あのサノスみたいに、
うん、指パッチンぐらいでね。
そうだけど、
うん、
そう言っててさ、
まあ、なんかその親にはねあんまり異能震えないか、
うん、でもなんかそこら辺がさ、
うん、
ちょっとこう垣間見える真実っぽい何か
そのちりばめられたまあなんていうか嘘とは言いたくないけどこうねあのきらびやかな中に一つある、
うん、こうそう
ボワーンってこう柔らかいものが、
そうあの島田総司で言えば最後の種明かしの手記の部分だよね。
そこでこうピンとこねえんだごめんながらそのさいつも島田総司に例えるけど
そうでも、はい、なんかねそう思ってねちょっとだけ悲しい気持ちになったんですけど、
はいはいはい、うん、でもまあまあもちろんね親との関係っていうのはかなり重要なファクターとしてありますよね、
うん、
あの狐さん、
あそうなの、
うん、狐系メンヘラ女子にはまああるでしょう、うん、で逆にほらなんていうの小野ののかとか家計美和子とかは、
うん、
絶対そういうこと言わなさそうじゃん、
うん、小野ののか言わなそうだよな、
うんうん、狸系だよね。
そうね、タヌキ系のあのね感じの人は
そういう女神転生っぽいこと言わなさそうじゃん。筧美和子だってあれレイクの CM 出てんだよ。だってもう一番真逆じゃん。金貸しのサラ金の CM 出てんだからさ
そうだよな。だからまあねその見た目でうんぬんっていうのはあれだけど、でも確実にあるはあるよね、うん、本当にね。
それ例えばほらその対比で言うとさあの、うん、アウトデラックス見た？アウトデラックスのスペシャル結構話題になって面白かったよ。まずあの、ま、香原智美が久しぶりに出てきたんですよ。
そうなんだ。
そうそうそう。で香原智美は今の話で言うとタヌキとキツネのハイブリッドだね。
ああこんな感じするわ、
うん
うん、
今現状そうなってる、
うんうん
うん、でもねこういうタイプのあんまり剣のないスピリチュアルな女の人っていますよね。
あ、
うん、だスピリチュアルではないけど、ともちゃん今でもスピリチュアルは多分入ってるんだろうな。多分好きだと思うよスピリチュアル。でもねあのすごいあの知ってる人とかにそっくりこういうあのなんていうかねこう単純な見た目っていうよりは今いうような表情とか顔つきとか喋り方とか物腰っていうのがお金持ってて余裕のある面白い剣のない感じのスピリチュアル大好きな女性に、多分あの角川春樹さんの娘さんもこういう感じだと思うんですけど、ラジオ聞いてるから言うんだけどね。いやいや、まあ会ったことはないですけど、すみません角川から本出してもらってありがとうございます。あのね、 まあ、春樹さんも娘さんも出版にの方にはあまり関係してないと思うんですけど、で、社長さんね、新しく就任して、どうも、角川ね、一番あれですけどね、実務系というか、うまいことやる、i モード作った人でしょ、角川の新社長。
へ
ぇ、話はこうやって。
女性じゃなかったの、 i モードを作った人。女性じゃなかった。
え、じゃあ、その功績を横からくすねたんじゃないの。
わかんないんですけど、まあ、作ったのね、範囲が1から0まで作ったわけじゃないと思うから、はい、あれだけど、
はいはい、そう。あ、まあまあ、で、話の脇道の脇道だな、ごめんなさいね。で、その次も面白くて、日本立てだったんだけど、うんうん、高橋みなみと木下ゆか。
木下ゆか、
元 NMB の。
お
の二人が、
うん、
めちゃめちゃ、木下さんが、あ、ごめん、木下桃か。
木下桃、あ、この人か。
うん。
はい。
首にタトゥーが入ってる。
ああ、なんかツイッターかなんかで前見たことある。
あなたの範囲内でしょ？木下桃かさんは。
まあ、嫌いじゃないですね。
上から。
素敵ですよね。うん。
で、高橋みなみさんは高橋みなみさんで、だからその、いわゆる、ほら、たぬき系の、その、なんていうか、男好きのするというか、現実的路線の、言ってみればちょっと、怖さってあるじゃん。筧美和子さんも、小野乃々佳さんも、
うん、
その、ああ、もう、計算がすごいんだろうなっていう。
うん。
うん、どっちかというと、その、狐系女子、の言ってみればその何かすごくこう剣のあるトゲトゲの鎧で守ってるけど中はこう柔らかいものを守ってるみたいな、そういうちょっと何ていうの、可愛らしさみたいなのじゃん、人間味というか、
うん、
今さっき菅田さんが、あ、この親にとうまくいってないというのは本当なのかなみたいなところを会話見せるところとか、
うん、
そういうところ一切見せないじゃん、タヌキ系って、
はあ、言われてみた
ら計算でレイクの CM とか出てるぐらいだからさ、
うん、
まあ、レイクが悪いとは言わないけど、で、それの最高峰が高見菜だっていう。
うん、あー、でも、あるかもね、それ。
うん。だまさに今の話と合うんだけど、その狐系の木下さんと、たぬき系の高見菜の、うん、もう、バチバチのやり合いみたいな回だったんですよ。
あ、それ面白そうだね。
面白そうだね。うん。普通に、ね、よくね、テレビとかやらせだって言うけど、
うん、
やらせじゃできないところってやっぱあるから、そんなに、逆にこれやらせでやるんだったら、すげえ能力高すぎるじゃんっていうね、ディレクターとかは。
まあ、逆にその、やらせじゃなく、ガチでやった方が面白くなる絵面もあるし、
ね。っていうか、テレビのやり方って、基本そうだからね。こっちが管理するっていうよりは、
うんうん、
面白い人たちをハイブリッドさせて、だって水曜日のダウンタウンだってそうじゃないですか。
そうだよね。う
ん、だから、まあ、もちろんね、クロちゃんの企画とかが、
うん、
まあ、やらせ要素がたっぷり入ってるのはわかるよ。
うん。
うん、だけど、まあ、ある程度泳がして動かして、クロちゃんはその相手のスタッフの意向を読んで動くとかね、いうところもあるけど、うん、まあ、それはそれでやらせではないしね。
うん、
だし、完全にやらせじゃない時ってあるからね。あ、これは完全にもうぶん投げてるなっていうのは。
そうね、
お父さん、あとね、グラビアアイドルが、なんかお父さんにナンパされたらとかいう回。
あ、あったあったあった。
あれは、あれはどう考えても、やらせじゃないじゃん。うん、泣いちゃって、女の子が。
うん。うん、
あれ、だって、あれ、演技できたら逆に凄すぎるからね。
そうだよね。
そんな企画に、出るどころじゃないからね。もっと、役者としてトップクラスいけるから。うん、まあまあ、話しとれたけど、まあその、だからあれは面白かった。結構あんまりない、めったに見ないような回でした、
ね、うん、確かにさ、その AKB で言えばさ、
うん、
その川栄里奈さん元 AKB、
はいはいはいはい、
あの人とかやっぱキツネじゃん、
はい、性格とか俺キャラ全然知らないんだけど、ど
ういう、でもなんか生活感確かに一瞬感じさせたりするとかあるよね、
はあ、はあ、
うん、
生活感、
なんつうのかな、うん、なんか なんか、うまいこと言おうと思ったけど。
うん。ほころびでもないか、まあ。
うん。まあでもね、僕ね、あのね、たぬき顔で、
うん、
ちょっとメンヘラっぽいなって思う人は、
うん、
で、
うん、
あの人、そうですよ。
ん？
ね、このドラマ出てた人。
ドラマ出てた人でピンときたら異能者だよね。
内田理央さん。
あ
ー。内田理央さんは、
はいはいはい、
若干のメンヘラ感もちょっとある。
だけどまあ、どっちかというと現実主義的路線だよね。うん、絶対うちらとは仲良くしてくれないじゃん。キツネ系はまだワンチャンあるじゃん。うちらと仲良くするのは。だってオカルト系ね。
あ
だって実際、ね、菅さんのこの前の人だって、うん、その人だって。
うんうん、
キツネ系はまだワンチャンあるんだけど、タヌキ系は絶対行かないじゃん。絶対タヌキはもう、世の中の表舞台でうまくやってる人じゃん。
うんうんうん、
仲良くするのは。IT 長者とかね。株とかやってるさ。か、まあ、あとは、今だったら YouTuber とかじゃん、
うん、
水溜りボンドとかでしょだって。
全然詳しくないけどさ。
はい、
そう、でもね。
北さんは、だからちょっともね、狐、まあ、は入ってますよね。
うん、入ってると思う。
はい。
うん。
狐に見えるときあるもんね。タヌキに見えるときもあるし、ふと狐に見えるときは結構ありますよね。
そうね、そうね、うん。まあでもね、そうね、思いましたよ。うん、本当に、そういう人とね、こう、まあ春だから出会えたかなと思ってさ。
うん。
またね、いろいろそういう話を聞いていこうと思ってるんですけど。
はい。
うん、
ちょっと最近メンヘラ要素がね、ないから、まあコロナで人と会えないからっていうのあるんでね。
まあね、その人はね、ちなみにその、うん、なんかやっぱそうやって場を温めるためにね、いろんな話の時に、
うん
スマホのゲームでさ、
うん、
僕が最近やってるバンドリっていう音ゲーがあるんですけど、うん、
はい、
それをね、その人もめちゃめちゃやってるんで、レベルが相当高いらしいんですよ。
うん。
うん、じゃあなんか異能力使ってレベルとか、上げれるんですかって聞いたら、あ、全然上げれますって言うから、
うん、
ちょっと携帯貸してくれれば、レベルすぐ上げますよって言われて。
うん
うん、で、スマホを貸したんですよ。
はい。
物理的にめちゃめちゃプレイしてて。
あ、そういうことか。めっちゃうまいわけ、ね、
めっちゃめちゃうまくて。
うん。
エキスパートみたいな、一番難しいレベル。
はい。はい。
を、フルコンボの、フルコンボで、一回もミスせずに、全部パーフェクト。
うん。
で、クリアしたりとかして。
そうすると、経験値がたくさん入ったりするわけだ。
うん、なんかランクもこの、うん、
はいはい、
S ランクとかになったりとか、
うんうん。
で、2だけレベル上げてくれました、それで。
もう2レベル上げるの大変なんでしょ？その場でとかは、
うん。そう。
いや、だからそれかっこいいじゃん。有言実行でさ、あんまりそういう、ほら、まあ、嘘、なんだ、まあ、いい意味でね。我々の言う嘘つきって褒め言葉だからね。愛すべきね。で、うん、愛すべき嘘つきの人たちって、その場でできることでやるとか言わないじゃん。
うん。
うん、例えばなんか、じゃあ、今度じゃあ、前澤さん、仲いいんで、一緒にご飯食べましょうよとか、は言うけど、
うん、
今前澤さん呼びますね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。多分、5分10分待ってくれればこっち来てくれると思うんで、とは言わないじゃん。
そうだね。
今度機会があったらみたいなことが多いじゃん。
うんうんうん
うん、ああ、しまった、ゴールドパスカード持ってたんだけど忘れちゃったなとかさ、そういうのあるじゃん。
いや、ありそう、それ。うん、
株主優待のなんかこの、最上級の株主だけが持てる、
うん、
なんだろう、ミッドタウンの最上階の隠し部屋のバー行けるカードあるんですけど、ああ、しまった、あ、ちょっと持ってんだけどな、今日だけ、すいません。ないわ。今度会った時、絶対持ってきますんで。
うん、
じゃん、
うん、
いや、それ悪口言ってんじゃないよ。
うん。
そういう人たちのことは私は愛おしくて。
うん。 わかるよ、わかる。
たまらないんですけど。うんうん、だから、今聞いて、ちょっと、あれ、今、すぐその場でできることしやがったって思ったら、うん、かっこいい、
ね。そうだから、逆にね、ちょっとね、その、うん、ちょっとないレベル。その、多分、バンドリやってる人は、わかる、はいはい、うん。あのね、エイリアンって曲があるんですよ。
オリジナル曲ですか？
いやいや、あの、もともとは初音ミクの曲。
ああ、いや、まあ、そうね。
それのエキスパートのフルコンボって相当すごいんですよ。
うん、ああ、早そうですね、テンポ。初音ミクの曲だから。
うん、そう、で、それをだからパッと見せてくれたときに、うん、なんかね、一瞬ちょっとね、信じたよね。この人。
まあね、異能なのは間違いないもんね。
うん。で、だから、で、まあ、帰り際かな、
うん、
あの、第三の目がその人にはあるらしくて、うん、第三の目の過去だったら、分け与えることができる。
第三の目の何か、過去？
過去、過去。要は。
あ、ご過去ね。
そう。だからその第三の目をコピーして、うん、僕のその額に埋め込むこともできる。
でも、菅さん、見える系の異能だから、バッティングしちゃうんじゃないのそれ。
それは言わなかったけどね。う
ん、面倒くさい。もっとなんか、立ちが良くなる異能とかを与えて、ご過去とか与えてくれた方がね、あの。
うん。うんでね、そうしたら、
あの、腸が、それをね、腸が、腸内環境が良くなる、ご加護とかね。
そうそうそう、うん、そういうのね、欲しいけど、うん、ただそのね、第三の目のご加護は、分け与えてもらったんで、うん、もしかしたら僕も。
もらっちゃったんだ。
うん。はい、あの、異能者に目覚めてるかもしれないですね。
いや、異能者なんですよ、菅さんは。あの、
すでに。
あ、忘れちゃってた。転生者でもあるしね。勇者のパーティーから、お前みたいな変態、切れ字、血弁、映像作家いらないって、一回クビにされて、クビにされたんだけど、実は、あの、欠かせない能力だったんだよね、そのスガッツ愛が。誰が強制してるか見抜けないと、魔王軍に全然歯が立たないんで。
はい。
パーティー脱落、パーティー脱落ものね。
うん。世界転生的なね。
世界転生の次のね。はい、
うん。
そうそ
う。うん、そう、だから、
まあ、私もね、まあ、そうそう、パーティーから、就職活動したんだけどね、64社すべて、落とされたんですけど、スキル階段が目覚めて、目にもの見せてやりますわ。
な、ケン。
請求者ね。
はい。
青い弓の。
前から言ってんだ。はい、そう、だから、
もう、わかりますよ。パーティー脱落ものね。うん、請求者に、青い弓の者と書いて請求者ね。
はい。
はい。今度、爆弾仕掛けたんで。あ、これあれですよ。あの、犯罪良くなるじゃないよ。あの、抽象的な意味のね。
うん。
それがまあ、採用してくれるかどうか分かんないんだけど、採用してくれたら、多少ダメージ与えられるかな。
お
う。はい。青い弓の人たちが真っ青になっちゃうかもしれないね、株が。まあいいんですけど、それ、爆弾が、向こうさんの都合もあるんで、向こうさんって私の爆弾仕掛けた側のね。
おう。分かりました。
はい。これもちょっと分かるでしょ。リアルパーティー脱落者の、
うん、現実でのね、
現実での現実的にラノベやったり、まあ、ラノベの研究本とか出してるけどね、請求者
よく、あ、そうなんです、
ラノベとかオカルトのアカデミックよりの、研究本、まあ、研究者とか学者とかが、うん、ラノベとかオカルトとかね、やるような、
うん、
出版しか請求者なんで、
へぇ、
うん、ラノベっぽいこと、そっちの会社で現実的に起こっちゃうかもね。
やめなさい。
あんまりこういうこと言わない方がいいよな。例えば、本当のトラブルになるかもしれないからね。その時にこういうことを事前に言ったってバレると、ちょっと、法廷で不利になるよね。
そう、でもね、うん、
はい、
そう思って、
はいはい、
まあ他にもね、いろいろ聞きましたよ。その、ドイツには、異能力者だけが住んでる 都市があって、
うん、
でそこは物理的に壁で囲まれてるって話とか、
ウォール・オブ・マリアみたいな、
うん、
進撃の巨人みたいな、
うん、で行ったことあるんですかって聞いたら、うん、あるよ、まあみんなそこそこ能力強くて、まあ私の半分ぐらいかな、
うん、
すごかったみたいな話とか聞いたりねして、あすごいなと思ったんだけど、ただね帰りがけにね、
うん、
結構ちょっと本当にマジトーンでね、
うん、
あの自転車だけは気をつけてくださいねって
リアルだな、
うん、なんかエヴァにだけは乗らんといてくださいよ、
そうですね
あの自転車にだけは気をつけてください
ね
って言われて、
はい
はい、うん、あのねちょっとそれはねこ若干怖いよね
スケール、でもそれあるね。そんなバカバカしいスケールのこと言ってたのに、いきなり日常的なスケールのこと言われると、ぐっとリアリティが増すっていうのは。
うん、そうなのよ。だから、ちょっとね、自転車には本当に気をつけてるんですけど。
今ね、ウーバーイーツとか、運転荒いの多いからね。
そう、そう。うん、だからさ、まあそういう。
自分がね、だって、買ったばっかりの新車で、自転車跳ねちゃったら、ねえ。
あ
苦情みたいな弁護士ね。そうそう。苦情の滞在の第1話みたいなことになっちゃったよね。
見たこともないレアキャラがいたんで、引いちゃいますもんね。
酒飲んでスマホやって運転してるっていうね。
その可能性もあるよね、うん、逆にね。自分が被害者になることしか考えてなかった
わ。怖い怖い怖い。違いますからね、うん、今は。車買うんだから、そっちを。まずそっちを、注意しないと。
でもね、あの、
交通強者なんだからね。車が一番の。
そうよ、本当に。
うん、
いや、でもね、買わないんだけど、うん、今のところね、
うん。
だけど、欲しいなって思ってる車の、
うん、
この前ね、あの、ミニカーを。
いや、だからもう買う人のムーブなんだって、完全にそれ。
そう思う。
コンビニで車雑誌買ってるし。あ、なんか突っ込んでるけど、イラストがパラノイアで、ちょっとキモいとか、突っ込んでますけど、買わないからね、今の我々世代は。そういうコンビニ雑誌自体ね。地方じゃない限り。都心に住んでて、ね、都心近郊に住んでて買わないですから。
だからトミカって、この出来でこの値段ってすげえ安いな。
ちなみにですか、日産ですか？
うん、違います。違いますけど、うん、あの。
メーカーぐらい教えてくれてもいいんじゃないですか。スバルか。ほら、九条の滞在。で、スバルを2、3年ごとに買い替えるのが一番。効率が
いい。それはあの、うちの父親の発言をパクった。
そうですね。
九条の滞在でしょ、
はいはい、
うん。まあ、スバルじゃないですね。あの、うん、
え、
なんか。
マセラッティ。マセラッティ。
そういうの買わないです。でもね、今の車ってすごいね、ほんとね。
うん。
絶対にぶつけさせないっていう意気込みを感じする。
ああ。先進、なんか棒、なんとかシステム、
ね、そう、なんとか、そうそうそう、
うん、
自動運転技術的なとかさ、うん、すごいなって思いながらね。
だからもう買うムーブに入ってんだって。
あの、車の YouTube とかをよく。
いや、だからもう、あの、別にいいじゃないですか。あの、45で買うっつって、妬まれると思ってんでしょ？リスナーとかに。
何
でしょ？いや、いいじゃないですか、別に選んでるだって。そのね、そんなことがもう、ちょっとだからもう、なめくじ根性が身についちゃってるんですよ。全然普通ですからね。車買うことなんて。もうそんなこと言ったら、それこそ、なめくじのリスナーを裏切ることになるみたいな。妬まれる、嫉妬の炎にさらされるみたいな。
いやいや、でも。
うまくやりやがって、とか、思われると思って、全然普通ですからね。
でも今って、車って高いよね。
うん。
ほんとさ、だって僕が欲しいやつなんでさ、それこそ、K ですよ。
ね。いや、でも K でもそういう先進のやつとか全部積むと、普通に2、300万円きますからね。
いや、そうなの。だから、
うん、
普通車、まあ、税金とかのこと考えるとさ、
はい、
K のなんだけど、ま
あ、維持費とかね。
うん。
うん、
変わんないよね、ほんとね。
ね。うん、だからまあ、もうぶつかったら危ないけど、ぶつからないシステムになってるからね。
そういうこと、そういうこと。
そういうことで、
ね、うんうん。そうなんですよね。
ね、だまあ多少俺も車は調べてますからね。
買う、買うか。
いやいや、もうそれはまあ今のところは買わないけど、買う、あの、もう、なめくじじゃないんで、あの皆さん、勘違いしてるようですけど、
うん、
もう、節税対策とかしてますからね。あの、私が年収200万が夢だって言ってた頃のラジオのリスナーさんたちも多いと思いますけど、
はい。
あの、いつまでもそうじゃないからね。悪いけど。いでことか始めようとしてますからね。
お。
てかもう、小規模企業共済とか払ってますからね。節税対策で。だ銀行にそのまま置いてても、何のあれも、まあ、それはそれ一つの運用だからいいんだけど、そのお金を小規模企業共済に移すだけで、丸々税金控除されるんで。
そうそうそうそう。
ね、そういうことしてるんですよ。なんせ、まあ、もう、住民税、無税じゃないんで。
はい、
私。そこそこ持ってかれるんで。ちょっとビットコインでも数十万円儲けちゃって、ビットコインは雑所得だからがっつり税金持ってかれるんですよ。
そうなんだよ。うん。
はい、
ね。
もう違うんです。あなたたちとは。あの、でも私結構早めに言ってますからね。もうなめくじではないって。
まあまあ確かに言ってた言ってた。
うん。もはやなめくじではないって結構、あの、戦後みたいな感じで。
はい、
あの割と早い段階、10年ぐらい前の段階で言ってますからね。
でした。うん、
もうそこそこモテるって。まあ、その時はお金は、ね、200万なかったけど、年収。ちょっとモテは多少したんで。はい、言ってますからね。節税対策して、ね、もうイデコをやろうとして、夜得とか聞いてますから。
お、
日経のラジオ。
はい、はい、はい。
うん、
はい、ね、どんどん
パウエルが、ウォーレン・バフェットが、ってね、話してますから。イーロン・マスクがね、あの、こんだけ金ばらまいたらもう夏のコンビニにガーガー吸い寄されるようなもんですよ。んで電気でバチバチって、みんなやられちゃう。2月、3月はだいたい、まあ、データとしては、アメリカ株、上り調子、4月でガクンと落ちる。だからまあ、まあこれは、あれですよ、予測ではない、まあ確定事項ではないですけど、まあ、大体の周期を見てると、毎年4月にガクッ。で、現役ファンドマネージャーの石原淳さんが言ってるんで、ちょっと4月の様子を見てからイデコ始めようかなと思ってるんですよ、ね。まあ関係ないけどね。これも FX とかの話だからね。あの、イデコと全然、あの、もうイデコなんか別に、もう全然意味が違いますけどね。
あ、もう全然そこら辺も本当にわかんないから
さ。髭がね、髭。うん、はい。
なんかつくわ、なんか。
逆三尊。とか、まあ、うん、まあそんなこと言わないですけど、
ね。ろうそく足みたいなやつ。
ろうそく足ね。髭とかね、うん。まあそんなあの、細かい、あの、短期的なことは言わないけどね、石原淳さんは。
あ、そうなんだ。
ええ。うん、もうバブルの頃の、華々しい時代からもう、リーマンショック、通り抜けてきてるわけですから。うちらは。なんかね、ベランメイク調なんですよ。すごい、あのね、聞いてて面白い
です。わかる。なんか、聞いたことないけど、うん、めちゃめちゃ想像つく感じの真似ですよね。うん、そう、うん。
もう今、下降線たどった。ね。で、次に、政治的な負債処理と、リストラクチャリングが待っとるんすわ。ああ。政治的なリストラクチャリングが、再構築が。で、次に、ニューワールドオーダーが来るっちゅうわけさ。
え、本当にそんなこと言ってんの？
ニューワールドオーダー。あれさ、
結構やばくない？
オカルトのあれじゃないと思うんですけどね。あの、
うんうん、
経済の、意味の、だから、あ、だから、オカルトちゃいますよ。あ、ちゃいますよね。あの、関西弁じゃない。オカルト違いますから。あの、特性霊。特性霊が来て、で、また次に上昇線に移行する。というのが、まあ、世の中の流れ。 ちゅうわけですわ。
いつまでやるそれ。
まあ、これは今初めてだったんで、私から石原淳さんって言いましたけど、現役ファンドマネージャー、35年やってる石原淳さんね。次からは、菅さんが当てないとダメだからね。
石原淳さんね。
はい、石原淳さんね。
覚えた。うん。
はい、特製例でさあね。
言いそうだな、そういう感じ。
イーロン・マスクがね、ウォーレン指数。俺も全くわかんないですけど、ウォーレン指数でこうなりまさあな。違う、これはハリウッドザコシショウだな。なりまさあ、なりまさあね。
え、でもさ、車買うんだったら、
はい。
僕結構調べたんで、
はいはい。
相談に乗れますね。
まあでも、菅地さんの買うものなんとかね、私が買うの、あ、そのクラスじゃないんだよなって言われそうで恥ずかしいですけどね。
そうね、それはすごいある。
あ、違うんだ。うん。
うん、まあね。そんなです。
SUV とかは、やっぱちょっと私買わないんで。
ああ、そうなの？
ああ、そっち系だと思った。どっちかっていうと。
まあ、SUV っぽいやつが今増えてるじゃん。
はい。はい。
別に実際の SUV じゃなくても、うん、SUV っぽい感じのが増えてるからさ。
うん。
僕が今検討しているミニカーを買ったのはそういうやつだ。
ああ。すいません、駐車場が狭いんで。
うん。
はい。あ、その駐車場持ってるってことバレちゃったか。あ、いやいや、まあ、もうナメクジではないんで。別に、俺が持ってるわけじゃないからね。だから、ね、妻の実家に置くとしたらっていう、う
ん。はい。ね、まあでももうね、これだけ高いとね、ほんとね、道端の中古屋さんにあるさ、
うん。
30万円ぐらいのやつもあるじゃん。
うん。
まあ、あれでいいかなって一瞬思った
んですけど。まあ、普通はセカンドカーですけどね。ちゃんとした車が一台あって、うん、あ、だから娘とかね、息子とかが買い物で使うようなね、うん、地方の車がないと生活できない人たちのセカンドカー。
そう、まあ、ただね、あったらあったらね、僕死ぬほど乗り潰すと思うんで、
はい、
あ、そこら辺はね、いろいろ10年乗り潰すつもりで、いろいろ考えようかなと思ってるんですけど。
はい、もうちょっと話が面白くなくなってきたんで、一回休憩しますね。